お片付けしましょうか。今週のトークテーマ、お片付けでございますけれども、今週のポッドナインティーズお片付け2週目かな、2週目ですね。ごめんなさい、もうね、1週目始まったんだってことすらも気づかないぐらい、この1週間はね早かったっていうか、まあ、とか言いながら、テクノロジートークステーションで僕の番組の方は割とね配信してましたけれどもね、この音声が配信されている西暦2014年3月17日はね、私テクノ太郎の、22回目の誕生日ということで、見えないところで拍手が聞こえる。ありがとうございます。ありがとうございます。と、いう感じですけど。まあ、そんな感じで、22歳になりました。菊野でございます。よろしくお願いいたします。で、ですね、今週でごめんなさい。今年は、その3月17日が、北海道公立高校の、入学試験の合格発表日なんですね。だから、誕生日なんですが、家にいないっていうことで、ずっと塾で、午前中はね、公立高校を札幌市内、いろんな学校の生徒がね、受験した学校を、ネットでも見れるんですけれども、やっぱり、ね、学校に掲示される、ものを生で見るということをしたいということで、バイト講師が協力していろんな学校を見て回るということをやるんだということ。で、そして午後からは、2、3時間程度ですけれども、ちょっと生徒をね、呼んで、最後、合格おめでとうとか、不合格だったけどこれからも頑張ってねっていう意味も込めて、ちょっとパーティー的なね、ものを開催しようということで、もう朝から晩までいないと。朝から晩まで仕事っていう誕生日。誕生日だから仕事しないとかっていう、もうそういうこと言ってもね、いられないので、っていうか、言うつもりもそもそもないしね。もうねっていうのもあれだけど、22回目の誕生日ってもうそこまでもう感動しないよね。皆さんどうですか？これはね、僕の個人の番組の方でも話そうと思ってるんですけれども、今でも誕生日ってそわそわしますかっていう話。僕はね、18まではそわそわしてたね。大学入ってからもう別にどうでもよくなったね。20歳の時もそわそわしてたのかな？もうあんまよく覚えてないけどね。18歳の時ね、とうとう、18歳、未満ではなくなるから、R18 指定だという話をしたと思うんだよな、っていうことですけれどもね。はい。今回のトークテーマとはちょっと違うので、また個人の番組の方で話しますけれども、お片付け皆さんしてますか？できていますか？っていう話なんですね。僕はね、お片付けが大変苦手で、自分の部屋が極端に汚いこと、とってもよくわかるんです。で、そういうさ、日頃から汚い部屋に住んでたら、それが習慣になってね、自分の部屋が汚いかなんてもう全然よくわかんない。もう日常がこれだから、っていうことわかりますかね。日常的に汚い部屋にいるから、自分の部屋が綺麗か汚いかなんてそんなに判断ができないっていう、ことなんですけれども、去年、一昨年と、昨年度と、2年前の年度、2011年、2012年だ。大学の2年、3年の時に、カナダに3週間、あとフィリピンに5週間、それぞれ、海外にね、ホームステイ、あるいは、海外合格研修みたいな感じで行ったんですけれども、3週間部屋開けて、で、家帰ってくる。で、その時に軽く部屋を片付けんのよ。軽く部屋片付けてから海外に行ったんだけど、それでも家帰ってきた時に、おぉ、部屋汚ねって思っちゃったりとか、したんですよね。カナダ 行った時は、まあ、カナダ土地柄ほらね、家でかいから、家どでかかったんですね、ホームステイで。しかもライトがわかるかな、洋風のホテルの明かり、わかる、あの白い、あの白熱の、あの白い光ではなくて、ちょっとオレンジがかったあの部屋のライトで、あれの方がリラックス効果があるっていう話なんですけども、まあ僕の部屋そういうオレンジっぽい光のね、落ち着きのあるライトだったんで、まず家帰った時に気づいたのが、その白い光っていうのがすげえこう目にね刺激が強いんだなっていうことが分かったりとかして、お片付け関係ねえっていうことを気づいたんですけど、あのまあ部屋汚いんですよ僕は。でそれね、子供の頃から本当によく言われてて、少年野球やってた時かな、まあ夕方4時からさ練習するわけ、学校のグラウンドで少年野球の練習したら、あの親がまあ歩いてうちのあの練習してるグラウンドにやってきて、で、監督にあのまあ言いつけて、でそれでポトポトポトって帰っていったんですね。で俺の母親が監督に何を言うのよって思ったんですけど、その後すぐに監督に俺呼び出されて、お母さんがな、ケクノ、部屋が汚いから帰ってきなさいと言ってるぞっていうことで、部屋が汚いっていう理由で、練習を途中で抜けて部屋を片付けに家に帰ったっていうことがすげえ覚えてますけれども、はい。まあ僕あの他にそういうやついるんじゃねえのっていうふうなことずっと思ってたんですね。あの後輩方が入ってきた時に、あのそういうふうなことを言われて、家に帰ってこいって、部屋が汚いから練習休んで家に帰れって言ってくる親がいるんじゃないかと思ってたんですけど、まあいませんでしたねいませんでしたね。多分先輩方にもいなかったでしょうね。ということで、まあ、僕はそういう親に育てられ、部屋が汚いね、汚いから戻ってこいというふうに言われて育ってきても、まだ部屋が汚いっていうことなんですね。もうここ最近の部屋の汚さ、大学入ってからのね、部屋の汚さと、まあ、小学生とか中学生の時の部屋の汚さはね、全然理由が違いますね。大学入ってからに関してはね、本がね、たまりにたまってて、もうね、読んでない本が50冊ぐらい今、めっちゃたまってて、漫画じゃないよ。漫画はどうだろう、漫画も20冊ぐらい溜まってるけど、漫画除いて50冊ぐらい、普通の書籍が読んでない本50冊ぐらいずらーっと溜まってるんですよね。まあ、読み終わった本は、僕はほとんど大体自炊して、裁断してスキャナーでね、パソコンの中に PDF 化して入れているんですけども、それでもね、今本棚が満杯で、読み終わってない本がいっぱいあって、読みたい本がいっぱいあるっていうことなんだけどね。で、まあその処理に追われてっていう感じで部屋が汚いんですよね。決して大学授業がいっぱいあるわけではないので、そんなに書類っていうかテキストとかさ、プリントとかレジュメとかの管理がなんだとか、ほら、卒業論文書き終わったから、めっちゃくちゃ論文を読み漁るっていうこともなくなったので、まあ論文もね、PDF 化できるものは PDF 化。というか、大体ウェブから落としてるからさ、大体ね、パソコンの中にしまって、で、印刷したものとかはファイルの中にしまったり、あるいは捨てちゃったりとかして、うまく整理をしたつもりなんだけど、それでも、本がね、ひどいんだわっていうぐらいなんですけれどもね。はい。まあ僕の話をしてもしょうがないや。でもね、これって、部屋が汚いって実はいろんなところで自分の、なんていうのかな、生活の態度に出てきますね。塾なんかが本当に露骨に出るね。と、まあ、あまり良くないことなんですとは言われてるんですが、塾を僕二つ掛け持ちしてまして、と、一つ目の塾が、まあ、もともと、もう3年いる塾ですけども、3年いる塾の方は、個別指導の塾で、僕一人が、授業開始とともに、同時に5人の生徒の個別指導をするっていうスタイルなんですね。まあ、 生徒が問題演習をしてて、で、わからないところは一言解説を加えてあげたり、問題ができたらテストとしてね、丸付けをしてあげたりとか、そういうチューター的な仕事をする塾なんですけれども、その塾が終わった後かな、その、まあ、授業が終わって、生徒が全員帰って、はい、さよなら、気をつけてね、なんて言って帰った後に、まあ、講師の方で報告書とか記入をしたり、まあ、机とかをさ、整理したり、机とかを整理というか、整頓ですね。机を整頓したり、ぐちゃぐちゃになってたらね。とか、消しゴムのカスを生徒がそのまま残して帰っちゃった時に、まあ、先生、僕たち側が、まあ、机のね、消しゴムのカスをさっさっさと集めてゴミ箱に捨てるっていう感じ。まあ、次の日の授業を受ける生徒のためにっていうことで徹底しないといけないんだけど、まあ、よくね、怒られてました。後輩の女の先生にすんごい怒られてました。また菊野先生消しゴムっていう風に怒られてて、だらしねえなって思ってるし、結構、まあ、しつこく注意をされてたから、またお前かっていう感じのことは本当によく言われてたんですけれどもね。まあ、よく、言われんなっていうふうには思っていましたね。はい。あとね、まあ、あと1対1の授業、完全家庭教師形式の個別指導も、の方のアルバイトでも、1対1なんですね。で、一対一ですごく大事なのは、相手の生徒の情報をしっかりと把握して、その生徒の面倒を徹底的に見るっていうことなので、それぞれの生徒用のファイルっていうのがあるんですね。個人情報とかは、まあ、塾長が持ってますけど、この子の成績がどれぐらいで、で、どの教科の成績を伸ばしたくてとか、前回の授業はこんなことをやってみたいなことを、だんだん貯めていくファイルがあるんですね。で、まあ、僕のファイルが妙に膨れてたりとか、ね、ちゃんと書類の整理整頓をしないから、とかね。いう意味では僕はね、どこ行っても片付けができないんですね。そういう意味では僕ね、事務仕事って超向いてないような気がというかもう、向いてないよね、すでにね。まあ、っていうことでね。まあ、よく俺もさ、そういう中で論文をいっぱい読んで集めて保存して、それをまとめたりとかするっていう事務作業というか、ね、そういうまとめ作業っていうのを徹底するために必要な卒業論文っていう、というのが必要とされる卒業論文というタスクをね、まあ、よく、まあ、エフラン大学とはいえこなしたなと。自分でもま、褒めてあげたいんだけど、片付けのテクニックって皆さんないですか？まあ、僕はそういう片付け知らない人間なんで、まあ、知らなくても生きていけるっていうのはね、あるんだけど、ね、意識してんのは、まず床に物を置かない。とか言いながら、まあ、床に物を置きまくってんだけど、あとは、机だね。机はね、僕ね、学校の掃除当番の時に、机を、床用じゃない、机用の雑巾っていうので、拭くっていうお仕事が小学校の時あったんですね。小学校の時は、全員が雑巾2枚、学校に持ってきて、で、一つは掃除当番の時の床用、で、もう一個は机用っていうことで、掃除当番の人はもう掃除のたんびにまあほうきを吐いたり机を上に下げ後ろに下げたりとかするけど、でその後で机を濡れ拭きするっていう水拭きするっていう、ことがルールになってて、中学校高校はやらなくなってましたけど、小学校の時はやってて、まあそれを思い出したかのように、まあ100均で雑巾買って今時雑巾買って、で雑巾で自分の机を拭く、で机を拭けるっていうことはね、そこに物がないっていうことだから、そういうふうに、濡れ拭きというか、まあ、雑巾で拭くっていう作業を通じて、まあ、なんていうの、作業ができる机を、まあ、間接的に作るというか、まあ、結果的に出来上がるっていう、形で、机の整理整頓はやってますね。まあ、もともと、 机周りが綺麗だっていう人とかは、やっぱりそれができればいいんだけど、できない人は、俺は結果的に、なんていうの、机周りのその事務仕事ができるような机を作るために、濡れ拭きをするっていうのを一つ加えたりしていますね。これが、その片付けできない僕に唯一自分自身で貸している、机周りの掃除というか、お片付けの仕方。かな。うん。あのさ、片付けができないやつに、いや、こうすりゃいいんだろ、こうすりゃいいんだよ、こうすりゃ片付くよっていう風に、まあ、よく僕もいろいろアドバイスもらうんですね。こういう風にやったらいいよとかってアドバイス。ただね、それができないから部屋汚いんだよっていう、ことを本当にもう散々よく思うので。で、まあ、金曜担当のみたらいさんが、日曜日に配信してましたけれども、昨日か、みたらいさんのね、お片付けの回聞きましたけども、こんまり、ね、近藤まりえさん、かわいいと言ってましたけど、あのね、初版じゃねえや、片付けの魔法のやつの、一冊目の方のこんまりさんのトップのね、お写真がとても可愛らしかったんだけどね、2はそうでもなかったなっていうのが正直な話かな。あとテレビでメディアで出た時になんかイメージが違ったなってちょっと思ったんですけど、まあ一瞬でも可愛く見える女性は可愛いんです。まあそこは見たらいさんにね、まあ認めますけども、はい。でまあ近藤まりえさんの本、ごめんなさい、実は読んでないので、彼女が何をおっしゃっているのかよくわからないんですが、僕もお片付け本っていうのは他の著者で読んだことがあって、でねそれができりゃねーって思うことがすごい多いわけ。なんだろう、自己啓発本あんじゃん。なんか読んで、よっしゃ、俺明日から頑張ろうとか、今日から頑張ろうとか、思うやつあんじゃん。お片付け本に関してはそこをすらも感じさせない。いや、それができりゃさーっていう、すごいこう、言い訳したくなるのがお片付け本なんですよね。まあ僕自身がお片付け全然できないからっていうのはあるんだろうけど、うん、まあそういうこと言うとさ、お片付けは誰にだってできますとかっていうのが、まあ自己啓発本的なね、意味でお片付け本には書かれてはいるんだけど、誰にでもできますとかって、いうことに関してはなかなか洗脳を受けませんね、片付け本。うん、まあ結果的にさ、片付け本がたまりにたまったせいで、まあ部屋が汚くなるとかっていうオチもね、まあそういう本末転倒なこととかも十分考えられますから、片付け本こそ、電子書籍でねスペースが、まあ開かない程度にスペースを使ってしまわぬ程度に片付け本っていうのをね、読んでいただければなと思います。はい。こんまりさんだったか、こんまりさん読んでないんだけど、他の著者だったと思うんだけど、この本は片付け本ですね。だから、この本を部屋に保存することで、部屋がね、その狭くなるっていうことでは本末転倒だから、この本一度目に焼き付け頭の中に入れ込んだら、もうこれすぐ捨ててくださいっていうことを、まあ書いている本も、まああったぐらい、まあ本ってね、本当にね、本だけに本当に、かさばるんだなっていうのがさ、本めっちゃ読む人とかだったらわかると思うんです。漫画なんて本当にそうだと思うんだ。だから俺は漫画は積極的に自炊するようにしてんの。漫画に関しては、ほらね、やすやすと読めんじゃん、30分ぐらいで。で、30分ぐらいで読んだものがずらーっとあっちらこっちらにこう並ぶっていう感じっていうのはさ、あんまりこう、まあ、心地よいもんなのかな。僕ね、ほとんど漫画を、こう、一巻からガーッと揃えたっていう経験がないので、それが気持ちいいかどうかってよくわからないんですけど、はい。まあ、本はかさばりますからね。まあ、本を、しっかりとお片付けするのは、やっぱり一つは僕にとっては自炊が一番いいと思いますけれどもね。はい。そんな感じで、菊野太郎の、今回のね、トークテーマお片付けは、以上でございます。ということで、以上です。西暦2014年3月17日月曜日の